マタイによる福音書、新約聖書のマタイによる福音書の第9章の18節から19節、そして23節から26節をお読みいたします。教会備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は後ろの方の13ページです。それではお読みいたします。これらのことを彼らに話しておられると、そこに一人の街道司が来て、イエスを拝していった。私の娘がただいま死にました。しかし、おいでになってその手をその上に置いてやってください。そうしたら、娘は生き返るでしょう。そこでイエスが立って、彼らについて行かれると、弟子たちも一緒に行った。23節に飛びますが、それからイエスは司の家に着き、笛吹きどもや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらへ行っていなさい。少女は死んだのではない。眠っているだけである。すると人々はイエスを嘲笑った。しかし群衆を外へ出した後、イエスは家へ入って少女の手をおとりになると、少女は起き上がった。そしてその噂がこの地方全体に広まった。今日はこの聖書の箇所を通して、死を超える命という題でメッセージをさせていただきます。私たちはマタイによる福音書をずっと読んでまいりました。8章から9章に10の奇跡があると、毎週のようにお話をしてまいりましたが、それはモーセが10の奇跡を行ってイスラエルの民を解放した。それと同じようにイエスの10の奇跡はイエスが勝利者であり解放者であることを示している。そういう10の奇跡であります。マタイはユダヤ人向けにまずユダヤ人の人が読むためにこの福音書を書きました。ですから旧約聖書を前提に、このユダヤの歴史を前提にこの福音書を書いたんですね。ですから私たちにとってはなかなかこのちょっと読んだだけではわからないこのパズルのようなものもあるんですけれども、その一つがこの十の奇跡であります。十の奇跡、この十の奇跡はイエス様が、モーセがそうであったように私たちを解放する。それは例えばこの8章の最初の方に出てくる病からの解放ですね。イエス様は私たちを病から解放してくださる。私たちをこの自然、私たちが自然のこの力に支配されているけれども、神様はその自然をも支配していらっしゃる方なんだ。そして神様は悪霊をも支配、悪霊も神様の支配のもとにあって、イエス様の支配のもとにあって、神様、イエス様は私たちをこの悪霊の力からも解放してくださる方。そしてこの9章の最初に出てくる出来事を見るならば、このイエス様は私たちを罪から解放する方なんだ。まさに解放者として、罪を許す方としてここに出てくるわけであります。そしてこの孤独の問題、疎外の問題、まあ先週読んだこの20節から22節に出てくるこの女性の癒しの、これは彼女の信仰を先週は見ましたけれども、でもイエス様の側から見るならば、彼女は本当に社会から疎外され、孤独を経験している。でも本当にその孤独な彼女を神様、イエス様は癒すことによって彼女に自由を与えてくださ、彼女を解放してくださった。孤独や疎外の問題にも神様は触れてくださる、イエス様は触れてくださる、そういうイエス様は解放者なんだということを8章から9章までずっと読んできているわけであります。そして今日の聖書箇所、これはなんとイエス様が死に対する勝利者である、死に対する勝利者であるということを語っているところであります。ですから今日のところ、群衆は笑ったと書いてあります。群衆はイエスの言葉を聞いて嘲笑った。 そんなことあるわけないだろう。何にも分かってないじゃないか。人々はイエスを笑うわけであります。でも聖書はその笑いの中で、イエス様こそ勝利者、本当にそんなことあるわけないだろうと嘲笑う中で、イエス様が勝利者であることを語っているのであります。死に対してもイエスは勝利を与えてくださる方なんだ。そんな私たちにとってどうにもならないこの死の問題、その問題にもイエスは勝利を与える方なんだ。今日はそのことをお話しさせていただきたいと思います。今日も2つのポイントでお話しさせていただきたいと思いますが、まず第1が、私たちの命は神の御手の中にあるということであります。私たちのこの命、私たちの生き死には神様の御手の中にあるということであります。この聖書の世界観、聖書の静止感、それはまさにその神様がこの私たちの生き死にも支配してらっしゃる。神様は勝利者なんだ。神様がその問題に対しても御手の中に収めていらっしゃるんだということであります。世界、この私たちにとって本当に死は最大の敵であり最後の敵であります。本当に私たちは死の前で無力であります。私たちは本当にどんなことがあったとしても、この命が助かるために一生懸命になります。でも死を前にしたときに、私たちは全く自分が無力であることを経験させられます。死は私たちにとって最大最後の敵であります。でも聖書は語るんです。そんな私たちにとって最大の敵であり最後の敵であるこの死さえも神様の支配のもとにあるんだ。だから人々は笑ったわけであります。イエス様のこの彼女は眠っているだけだ、その言葉に彼らは笑わないではいられない。世界観が全然違うからです。皆さん、パラダイムシフトという言葉を聞いたことがあると思います。世界観が違う世界観にいられる、同じものを見ても違って見える、そういうことが、私たちがこの世の中の常識的な世界観からこの聖書の世界観、イエス様を主とする、神様を主とする世界観へ導かれるときに、私たちはこのパラダイムシフトを経験させていただくことができる。スティーブン・コビーなんかがこの七つの習慣の中なんかに出て、話している、書いている、挙げている例、皆さんもどこかで聞いたことがあると思います。靴のセールスマンが靴を売って歩いている。彼がアフリカって決めなくてもいいかもしれませんが、アフリカのですね、この靴を履かない部族、裸足で過ごしている部族のところに靴を売りに行く。そうすると彼はこう思うんですね。ここはダメだって。ここは靴は売れやしない、なぜならみんな靴履かないから。ところがですね、他のセールスマンがやってきてこう言ったって。ここは素晴らしい私たちのための可能性が開かれているところだ。なぜならばここでは誰も靴を履いてないから、新しい市場を私たちは開拓するんだ。そういうふうに言う。同じ状況を見ても世界観が違うと見えるものが変わってくる。いや、今の話もですね、今のもしかしたらそれは間違いなのかもしれない。いや、やっぱりその靴を履くのが幸せであって靴を履くことがいいことだ、そういう世界観こそ間違ってるっていうこともあるかもしれませんから、一方的な見方をしてはいけないなと思うんですが、でもですね、聖書は私たちに語る、私たちにとってどうにもならないこの死の問題も神様の御手の 中にある。私たちにとってのこのどうにもならないこの死の問題、人間にとってどんなに頑張ってどんなに一生懸命やっても最終的にはその死の前に立たなければならないこの最後の敵でも、その私たちのピンチも神様の力が現れる場所として用いられるんだ。死は神様の御手の中にあるということが聖書の世界観であります。私たちにとって死は敵であります。本当にこの死は、避けたいものであります。でも私たちもしかしたらクリスチャンでも本当に勘違いしてしまいやすいと思うんですけれども、死はですね、決してサタンとかこの死神とかそういう存在の手の中にある恐ろしいものではありません。死もまた神様の御手の中にあることなのであります。聖書の世界観を受け入れて本当にイエス様と共に歩む者は病によって死ぬことはない。病と向き合って病と戦っていくのではない。病の中でも神様の御手の中で歩むのであります。病の中でも病と戦って病と真剣のこの必死の戦いをしていくのではなくて、本当に病の中でも神様と共に歩んで神様との御手の中で力をいただいて歩んでいくことができる、それが私たちの闘病であります。死は神様がこちらへいらっしゃいと私たちを迎えてくださる時であります。聖書が語っているのは地上の生涯が全てではないということであります。私たちの地上の生涯は本当に瞬く間だって、私たちが与えられている何十年、今100年を超えることも起こって起きていますけれども、100年、110年、120年、そういうこの人生も本当に瞬くまであって、永遠という神様の時間軸の中では本当に一瞬であって、死は終わりではなくて神様と共にある永遠の始まりなんだって語っているのであります。私たちの命は神様の御手の中にあります。イエス様はこの娘を生き返らす力をお持ちでありました。神様は私たちの命を御手の中に収めていらっしゃる。それは決して恐ろしい存在が私たちの命を狙っているのではなくて、神様が私たちの御手の中で死という瞬間がやってくるときに、それは神様が私たちをこちらへ、私たちがこの地上で、あ、神様が一緒にいるんだなって、神様が一緒にいて素晴らしいなって本当に感じることがあるならば、私たちがこの地上で本当に神様と共に歩むって素晴らしいなと思ってらっしゃる方がいるならば、この死の向こう側はこの地上で神様と共に歩むにもはるかに素晴らしい神様と共に歩む歩みだと聖書は語っています。もしもこの世の中で、ああ神様もっと近く味わうことができればいいのになって思っていらっしゃる方がいるならば、この死の向こう側ではもっと神様が共に歩んでくださる、本当に私たちと近く、どこまでも近く、パウロは言っています。私は本当にこの、もしもこの命がこの終わりが来てイエス様と共にいることができれば、本当にそれは素晴らしい時なんだって、イエス様と共にいることができるもっと素晴らしい時なんだって彼は言いました。そしてでも私はこの地上に本当に使命があると思ってる、だから私は板挟みだって彼は言ってました。この地上でもまだ使命があると思う、だから本当に生きることも素晴らしい、そしてこの世を去る時が来たら本当にそれは神様と共にある時だから本当に素晴らしい時だって、そのように告白を聖書の中で語っています。本当に私たちにとってもそうであります。聖書の世界観、 それは死は決して終わりではない。永遠の始まりなんだって。聖書の世界観、それは死は決して敗北ではない。本当にイエス様が私たちを迎えてくださる時なんだって。私たちは病で死ぬのではない。イエス様が私たちのところに私たちを迎えてくださる。その時であります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。では私たちはどうしてそのことが言えるのか。2番目のポイント進んでいきたいと思いますが、それはイエス様が死に勝利されたからです。イエス様の言葉、眠っているだけである。イエスにとって死は眠っていることに過ぎないのであります。そして私たちにとってこの永遠の命の希望が与えられています。私たちは永遠の命を与えたのであります。それは十字架によってイエス様が私たちの罪のこの死の問題の一番大元にある罪を解決してくださって、そして3日目に死からよみがえってくださったからであります。聖書の箇所を読みしたいと思いますが、ローマ人の手紙であります。ローマ人の手紙の第6章の23節、新約聖書のローマ人の手紙の6章の23節にはこういうふうに書いてあります。私たちの 死のことを生きること、そのことが書いてあるところでありますが、こういうふうに書いてあります。聖書のメッセージです。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。罪の支払う報酬は死だというふうに語っています。このローマの6章の23節、ちょっと分析しましょう。罪は報酬で死を与える。罪の結果としてこの世の中には死が入ってきたというふうに語ります。私たちの罪によって神様から離れている、この罪によってこの世の中に死が入ったというふうに言います。それは3つのレベルがあります。まず第一に、それは霊的な死です。聖書は語っています。私たちが神様から離れるときに私たちは霊的に死んでいるんだ。本当ならば私たちは神様と共にいるときに一番本来の生き方ができるのに、神様が離れているときに私たちは霊的に死んだ存在だと聖書は語るんです。霊的な死、パウロは言っています。あなた方は以前は霊的に死んでいた存在だった。それはこの体は生きている、でも霊的に死んだ存在だ。神様、本来いるべき神様のところが離れてしまった。それが霊的な死だと言います。そして2番目に肉体の死であります。体の死、体が死んでしまう、これは罪の結果だ。そして3番目に出てくる永遠の死であります。これは、永遠に神様から離れてしまうこと、永遠に神様から離れてしまうこと、これは永遠の死というふうに言っています。ローマ人の手紙のこの罪の支払う報酬は死である、この死はこの3つのレベルでの死です。霊的に死んで、そして肉体が死んで、そして永遠に死んでしまう。罪の結果として、罪はここではウェージですね、この報酬です。これは頑張ったからもらえるものです。罪はその当然の結果として死を与えるウェージです。でも後半も読んでいきましょうかね。罪の支払う報酬は死です。でも聖書はここで終わりません。死の問題に解決を与える方としてイエス様が私たちのために救いの道を開いてくださったことを語ります。どういうふうに言っているかというと、神の賜物は永遠の命です。これ対応してますね。罪は、ごめんなさい消しちゃいました、罪は罪は報酬を与える何か死だ。でも神は報酬ではなくて賜物、報酬じゃないんですよ。私たちが頑張っていいことしたから、この、 報酬として命を与えるって書いてないんですよ。ギフトなんだ。ギフト、本当は私たちは自分の力でそれを手にすることはできない。これはギフトなんだって。自分の力で命を得ようと思ってもそれはできない。罪の当たり前の報酬として私たちは死が与えられている。でも神様、私たちにギフトを与えてくださった。弱い私たちのために、自分の力で本当に神様の基準に達しようと思ってもできない私たちのためにギフトを与えてくださる。それが永遠の命だって、そういうふうに語っている。これ全部反対なんですね。罪に対して死、でも神に対して永遠の命。罪が死を与え、神が永遠の命。だけど罪は報酬として、当たり前の結果として死を与える。でも神様は私たちにギフトとして、本当ならば私たちが得ることができないものとして永遠の命を与えてくださる。十字架によってイエス様はこの罪を背負われました。罪の問題に解決を与えてくださいました。私たちのために罪を背負ってくださいました。だから私たちにはこの永遠の命が与えられている。このそして3日目に死を打ち破ってイエス様をよみがえってくださいました。だから神様は私たちに永遠の命を与えてくださるんです。私たちも勝利が与えられています。私たちにも神様は勝利を与えてくださいました。もともとの原因であったこの罪の問題を解決することによって、私たちに永遠の命を与えてくださいました。でもそれは神様からのギフトだって。皆さん、ギフトって何ですか？差し出されるものですよ。そしてギフトがギフトになるためには何が必要ですか？私たちの側にもう本当に一つだけ必要なものがあります。このギフトがギフトになるために必要なものが一つだけあります。それはギフトを受け取ることです。どんなに神様がこれはギフトだよって差し出していても、私たちがそれをありがとうございます、私のためのギフトですね、ありがとうございます、それを自分のものとして受け取らなければ、それは自分のものになりません。それを受け取ることがイエスを救い主として信じるっていうことです。本当に私たちこのイエス様が命をかけて、イエス様が命を投げ出して私たちのために道を開いてくださった、このギフトを受け取ろうではありませんか。もう一箇所聖書を読みたいと思います。イエス様はよみがえって、3日目に十字架にかけられて3日目によみがえってくださいました。そして聖書は私たちにこのように語っています。死よ、死は、第一コリントの15章の、ごめんなさい、5って書いてあります。55ですね、これ55節です。15章の5がどこへ消えてしまったのか、入力したんですがどっかで消えてしまったんですよ、すいません。15章の55節、死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。イエス様は十字架にかかって3日目に墓に葬られて、でも墓を打ち破って3日目によみがえってくださいました。そして聖書は語っています。この救い主なるイエスが、神の子なるイエスが墓に閉じ込められているわけがない。墓が、死がイエスを閉じ込めておけるわけがない。イエスはよみがえったんだ。そしてイエスはこの勝利を私たちにも与えてくださる。死はもう骨抜きであります。私たちは恐れる必要がないのであります。でも私たち本当にこの地上で歩んでいる中で、 戦いがあります。イエス様がね、ラザロ、ヨハネによる福音書の11章でラザロが墓に葬られたときに本当に人々が泣いてた。そしてマリアもマルタも言うんですね。イエス様、あなたがいてくださったらよかったのに、あなたがいてくださったら私たちの弟は死ななかったのに、あなたがいてくださったらよかったのに、口々に言うんですよ。そしてその姿を見ているときにイエスは、聖書を読むとこう書いてありますね。深い霊の憤りを覚えた。訳によっては憤りを覚えたとか、深く感動したって、そういうふうに訳しているんですが、この霊の憤りを覚えたという言葉が使われています。なんでイエス様、人々が泣いている姿を見て霊の憤りを覚えたんでしょうか。そしてイエス様は涙を流されたと書いてあります。イエス様は涙を流されるほど霊の憤りを覚えた、どういうことでしょうか。これは死の力が人間を縛っている、死の力が人間を苦しめている、その現実にイエス様は憤りを覚えた。死が人間にとって本当に、このイエス様が勝利を得なければ、イエス様があの十字架によって勝利を得なければ、ずっと人間はこの死を怯えて生きなきゃいけない。そうじゃない、本当にイエス様は解放を与えるためにこの世に来られたイエス様は、死に対して憤りを覚えて涙を流されたのであります。本当にイエス様は今も私たちの悲しみを、私たちの痛みをご存知で、私たちの戦いを、私たちの悩みをご存知で、そして死に対して私はよみがえりであり命であると語ってくださいます。ご自身が死に対する勝利者であることを表すために、イエス様はここで奇跡をなさいました。人々は嘲笑うかもしれない、でも私たちはこのイエス様の勝利を信頼して、この聖書の世界観に立って、このイエス様を信じて歩んでいこうではありませんか。私たちに差し出された永遠の命のギフトを受け取って感謝して歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にイエス様が十字架において勝利を取ってくださったこと、そして罪に対する勝利を取ってくださったこと、そして復活において死に対する勝利を取ってくださったことを感謝を申し上げます。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物はイエス・キリストによる永遠の命であると、本当に私たちは罪の結果死に支配されなければいけない存在になりました。しかしイエス様は死に勝利して、死を骨抜きにして、死は神様のもとに受け入れられる、神様と共に歩む新しい時の始まりへと変えられていったことを覚えます。神様はその永遠の命を、私たちもそのギフトを受け取ります。神様はこの地上においてもその永遠の命を、喜びを満たし、そして永遠に続く世界においてあなたと共に歩んでいく喜びに私たちを満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、今本当に死の問題で恐れを感じていらっしゃる方がいるならば、主を本当にイエス様にある解決を与えてくださいますように、イエス様にある勝利を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。